世田谷区議会発行、世田谷区議会だより。令和7年5月31日、第300号。令和7年7月12日、第301号。声の区議会だより、第163号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和7年第2回臨時会と、令和7年第2回定例会の審議内容などをご紹介します。第2回臨時会は5月13日から5月19日の7日間。第2回定例会は6月3日から12日の10日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、会派別議員名簿での各会派、議会の構成での各委員会、代表質問と一般質問での質問者でトラック分けしています。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。CD2-1 1番、第2回臨時会の議会日誌。2番、議長、副議長就任の挨拶。3番、第2回臨時会の議決内容。4番、第2回臨時会の請願。5番、会派別議員名簿。6番、議会の構成。7番、第2回定例会の議会日誌。8番、代表質問。9番、一般質問。10番、第2回定例会の議決内容。11番、第2回定例会の請願。12番、傍聴のご案内。13番、編集後記。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは、https://www.city-city.lg.jp/議会/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第2回臨時会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。4月15日火曜日、議会運営委員会。公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会、視察。23日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、文教常任委員会、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。24日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。25日金曜日、子ども・若者施策推進特別委員会。5月8日木曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。5月13日火曜日、本会議、議案の付託、議案の議決、議会運営委員会。14日水曜日、 企画総務常任委員会、19日月曜日、本会議、正副議長の選挙、議案の議決、請願の付託など、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、文教常任委員会、議会運営委員会、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、環境清掃リサイクル対策等特別委員会。以上、第2回臨時会の議会日誌でした。次は議長、副議長の就任挨拶です。区民の皆様には日頃より議会活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。私たちはこの度の臨時会で議長、副議長に選出されました。議会の要職に就くこととなり、その職責と使命の重さを実感しております。現在の区を取り巻く状況は、ふるさと納税の影響による減収に加え、高齢社会の進展に伴う社会保障費のほか、公共施設の改築・改修経費などが増加傾向にあり、行財政改革を一層進める必要があります。また、自治体 DX の推進や地域産業の活性化、災害に強い街づくりなど、区が抱える課題は山積しております。区議会は区民の皆様の声に真摯に耳を傾け、引き続きこれらの区政課題の解決を目指すとともに、次世代に誇れる魅力あふれる街、世田谷の実現に向け、全力を尽くしてまいります。今後とも一層のご支援とご協力をお願い申し上げまして、就任の挨拶といたします。議長、石川直美、自由民主党世田谷区議団。副議長、羽田圭司、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。以上、議長、副議長の就任挨拶でした。
次は、第2回臨時会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の臨時会には、区長から8件の案件が提出され、すべて可決しました。また、新しい議長、副議長を選出するとともに、任期満了に伴う常任委員会、議会運営委員会の委員の選任や、特別委員会の設置、委員の選任も行いました。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。議長の辞職の許可、全員賛成。議長の選挙、当選、石川直美、自由民主党世田谷区議団。副議長の辞職の許可、全員賛成。副議長の選挙、当選、羽田圭司、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。常任委員会と議会運営委員会の委員の選任、特別委員会の設置と委員の選任、全員賛成。工事請負契約の締結、3件。大倉運動公園斜面地保全工事、全員賛成。相手方、新立建設株式会社、契約金額2億9315万円、工期8年10月30日。成城5丁目6丁目付近枝線工事、全員賛成。相手方、株式会社高橋組工業、契約金額2億1230万円、工期8年3月24日。太子堂中学校温水プール改修工事、令和6年度、全員賛成。相手方、株式会社中島建設東京支店、契約金額2億711万9千円、工期7年5月30日。財産の取得、 1件。小中学校児童生徒用タブレット型情報端末用スタイラスペン。全員賛成。相手方、株式会社内田陽光営業支援統括グループ。設置施設、区立小中学校。購入機器、スタイラスペン55,207点。契約金額、1,627,3475円。専決処分の承認、1件。特別区税条例、全員賛成。これは、地方税法の改正に伴い、新基準、原付バイクにかかる軽自動車税の種別割の税率を追加するものです。監査委員選任の同意、3件。大塚勇氏、新任。全員賛成。和田秀俊、自由民主党世田谷区議団、議員選出。全員賛成。藤井真奈、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、議員選出。全員賛成。以上、第2回臨時会の議決内容でした。次は、第2回臨時会の請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民。立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団は立憲れ。公明党世田谷区議団は公明。無所属世田谷行革110番は F 行革。日本共産党世田谷区議団は共産。国民民主党都民ファーストの会は国都民。生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ。レインボー世田谷は虹。世田谷無所属は世田谷。国際都市世田谷は国際。世田谷の風は風。参政党は参政党。日本維新の会は維新。無所属は無所属。以上です。審議が終わったもの、趣旨採択したもの、1件。東京都ベビーシッター利用支援事業、一時預かり利用支援、以下、ベビーシッター助成の世田谷区導入に関する陳情、賛成多数、賛成は自民、立憲で、公明、F 行革、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、参政党、維新、無所属。反対は共産。不採択としたもの、一件。国に対して対外的情報省を設立し、横田基地空域の航空管制の返還を求める意見書提出に関する陳情。全員賛成。新しく出されたもの。区民生活常任委員会に付託。一件。米流通価格、流通量の安定化、及び、米を含む食料品価格、物価、高騰対策に関する陳情。福祉保健常任委員会に付託、1件。国に対し、後期高齢者医療保険自己負担、配慮措置の延期を求める、自治体意見書の提出を求める陳情。子ども若者施策推進特別委員会に付託、1件。米流通価格、流通量の安定化、および米を含む食料品価格、物価、高騰対策に関する陳情。以上、第2回臨時会の請願でした。次は、会派別議員名簿です。令和7年5月27日現在、会派内氏名は50音順、以下、氏名と連絡先をお伝えします。自由民主党世田谷区議団、略称は自民、14人。阿久津港、郵便番号 157-0073、キヌタ 637-2-203、電話 080-3464-2911。 石川直美、郵便番号 156-0056 八幡山 3-23-26-102 電話 5942-1285 荻野健二、郵便番号 158-0093 上野毛 4-13-11 電話 090-4599-8946 加藤大輝、郵便番号 154-0017 世田谷 1-28-13-202 電話 6674-2391 黒田愛子、郵便番号 157-0067 北見 8-19-1-201 電話 050-3635-9615 河野俊博、郵便番号 154-0023 若林 1-16-1 電話 6805-4054 坂口健一、郵便番号 154-0015 桜新町 1-11-4 電話 3429-4581 佐藤正幸、郵便番号 157-0072 祖師ヶ谷 6-11-5-101 電話 6411-3124 宍戸三郎、郵便番号 156-0043 松原 3-42-2-4F 電話 3323-7223 下山よしお、郵便番号 154-0011 上馬 4-2-5 電話 3418-2869 畠山真一、郵便番号 156-0041 大原 1-16-3-112 電話 090-1619-3320 真鍋義行、郵便番号 157-0063 粕谷 4-20-18-206 電話 3300-3940 山口博久、郵便番号 158-0082 轟 5-4-2-602 電話 3702-1819 和田秀俊、郵便番号 158-0083 奥沢 1-40-2 電話 3720-3542 立憲民主党令和新選組世田谷区議団、略称は立憲で、8人オルズグル、郵便番号 154-0004 大使堂 5-16-9 2F 電話 070-8817-4400 桜井純子、郵便番号 157-0062 南烏山 6-8-7 ラクタビル 3C 電話 3326-1321 中塚幸代、郵便番号 156-0054桜ヶ丘 2-24-13-101 電話 3429-6078 中山瑞穂、郵便番号 154-0015 桜新町 1-25-25 電話 080-4634-2547 羽田啓二、郵便番号158-0092 野毛 3-6-22 電話 3702-3550 原田龍馬、郵便番号 155-0031 北沢 3-27-4 立木ビル 2F 電話 090-4619-0989 藤井真奈、郵便番号154-0012駒沢 2-12-1、電話 080-1085-3624、 宮香織、郵便番号 157-0062、 南烏山
5-26-1、 1F、
電話 070-2636-5022、 公明党世田谷区議団、
略称は公明、8人、
板井仁、郵便番号 158-0087、 玉包 1-16-28、 電話 090-3964-1419、 岡本信子、郵便番号 156-0054、 桜ヶ丘 4-25-17-210、 電話 3427-0557。 河村みどり、郵便番号 157-0061、 北烏山 8-2-16-104、 電話 3307-4884。 佐藤博人、郵便番号 157-0071、 千歳台 3-21-14、 電話 3482-7732。 高橋明彦、郵便番号 156-0044、 赤包 2-30-12、 電話 3327-0443。 津上仁、郵便番号 154-0024、 三軒茶屋 2-28-11、 電話 5787-6162。 平塚刑事、郵便番号 154-0022、 梅ヶ丘 2-8-9、 電話 3420-0240。 福田たえみ、郵便番号158-0094、玉川 3-21-3-401、 電話 5797-9825。 無所属、世田谷行革110番、
略称は F 行革、4人。
大場正明、郵便番号 157-0063、 粕谷 3-15-3、 電話 3307-1179。 田中優子、郵便番号 156-0043、 松原 4-34-20-309、 電話 3322-8131。 比江島進、郵便番号 156-0055、 船橋 5-14-7、 電話 080-4806-9024。 桃野義文、郵便番号 157-0066、 正常 4-33-2-202、 電話 6751-1781。 日本共産党世田谷区議団、
略称は共産、4人。
川上光一、郵便番号 158-0082、 とどろき 2-5-11-102、 電話 090-8562-6989。
坂本美恵子、
郵便番号 154-0004、 大志堂 4-5-2、 電話 090-1762-1417。 高城邦子、郵便番号 157-0062、 南烏山 6-34-16、 電話 090-6655-2003。 中里光雄、郵便番号 155-0033、 大田 4-33-1、 電話 090-4367-3294。
国民民主党都民ファーストの会、略称は国都民、3人。
石原誠二、郵便番号 154-0017、 世田谷
1-29-14、電話 070-8538-8242、 佐藤美希、郵便番号 156-0045、 桜上水 4-18-25、 電話 6379-8300、 園部誠也、郵便番号 158-0097、 洋画 3-25-18、 電話 090-6939-7273。 生活者ネットワーク世田谷区議団、
略称はセイネ、2人、
小野瑞希、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-12-14、 原ビル2階、電話 3420-0737。 関口恵理子、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-12-14、 原ビル2階、電話 3420-0737。 レインボー世田谷、
略称は虹、一人、
上川綾、郵便番号 156-0051、 宮坂 2-26-24-203、 電話 5799-7765。 世田谷無所属、
略称は世田谷、一人、
樋口優子、郵便番号 155-0033、 代田 3-26-6-305、 電話6691-4985。 国際都市世田谷、
略称は国際、一人、
上尾理沙、郵便番号 154-0003、 野沢 2-8-1、 電話 080-7113-4648。 世田谷の風、
略称は風、一人、
鶴見健吾、郵便番号 154-0003、 野沢 4-14-4、 電話 6322-0575。 参政党、
一人、
岡川大輝、
郵便番号 158-0092、 野毛 1-3-15、
電話 080-3762-9187。
日本維新の会、略称は維新、一人、
若林理沙、
郵便番号 154-0004、 大使堂 2-17-5、 佐藤ビル3階、
電話 070-9086-6513。 無所属、
一人、
青空浩二、郵便番号 156-0041、 大原 1-39-1、 電話 3485-2726。
以上、会派別議員名簿でした。
次は議会の構成です。議長、
石川直美、
自由民主党世田谷区議団。
副議長、羽田圭司、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団。区議会で取り扱う幅広い問題を専門的・効率的に審査するため、分野ごとに委員会を設置しています。
常任委員会、企画総務常任委員会、
委員長、加藤大輝、自由民主党世田谷区議団。
副委員長、津上仁、公明党世田谷区議団。
委員、黒田愛子、自由民主党世田谷区議団。
真鍋義之、
自由民主党世田谷区議団。
羽田圭司、
立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団。
大場正明、無所属世田谷行革110番。
坂本美恵子、
日本共産党世田谷区議団。
園部誠也、
国民民主党都民ファーストの会。
上尾理沙、
国際都市世田谷、青空浩二、無所属。区民生活常任委員会、委員長平塚啓二、公明党世田谷区議団。副委員長桃野義文、無所属、世田谷行革百刀番。委員河野俊博、自由民主党世田谷区議団。和田秀俊、自由民主党世田谷区議団。原田龍馬、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。宮香織、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。川村みどり、公明党世田谷区議団。中里光雄、日本共産党世田谷区議団。石原誠二、国民民主党都民ファーストの会。鶴見健吾、世田谷の風。
福祉保健常任委員会、
委員長板井仁、公明党世田谷区議団。副委員長中塚幸代、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。委員阿久津浩、自由民主党世田谷区議団。石川直美、自由民主党世田谷区議団。佐藤正幸、自由民主党世田谷区議団。藤井真奈、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。福田妙美、公明党世田谷区議団。田中優子、無所属、世田谷行革百刀番。川上浩一、日本共産党世田谷区議団。小野瑞希、生活者ネットワーク世田谷区議団。
都市整備常任委員会、
委員長畠山真一、自由民主党世田谷区議団。副委員長高城邦子、日本共産党世田谷区議団。委員下山義雄、自由民主党世田谷区議団。山口博久、自由民主党世田谷区議団。オルズグル、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。佐藤博人、公明党世田谷区議団。関口恵理子、生活者ネットワーク世田谷区議団。樋口優子、世田谷無所属。岡川大輝、参政党。若林理沙、日本維新の会。
文教常任委員会、
委員長桜井順子、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。副委員長坂口健一、自由民主党世田谷区議団。委員荻野健二、自由民主党世田谷区議団。宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団。中山瑞穂、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。岡本信子、公明党世田谷区議団。高橋昭彦、公明党世田谷区議団。比江島進、無所属、世田谷行革百刀番。佐藤美希、国民民主党都民ファーストの会。上川綾、レインボー世田谷。
議会運営委員会、
委員長下山義雄、自由民主党世田谷区議団。副委員長佐藤博人、公明党世田谷区議団。委員阿久津浩、自由民主党世田谷区議団。加藤大輝、自由民主党世田谷区議団。宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団。真鍋義之、自由民主党世田谷区議団。桜井順子、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。中塚幸代、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。中山瑞穂、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。岡本信子、公明党世田谷区議団。津上仁、公明党世田谷区議団。桃野義文、無所属、世田谷行革百刀番。坂本美恵子、
日本共産党世田谷区議団
特別委員会 DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会
委員長山口博久自由民主党世田谷区議団副委員長福田多恵美公明党世田谷区議団委員加藤大輝自由民主党世田谷区議団畠山真一自由民主党世田谷区議団真鍋義幸自由民主党世田谷区議団中塚幸代立憲民主党令和新選組世田谷区議団羽田圭司立憲民主党令和新選組世田谷区議団佐藤博人公明党世田谷区議団大場正明無所属世田谷行革110番中里光男日本共産党世田谷区議団佐藤美希国民民主党都民ファーストの会鶴見健吾世田谷の風岡川大輝参政党災害防犯オウム問題対策等特別委員会委員長比江島進無所属世田谷行革110番副委員長宍戸三郎自由民主党世田谷区議団委員黒田愛子自由民主党世田谷区議団和田秀俊自由民主党世田谷区議団藤井真奈立憲民主党令和新選組世田谷区議団宮香織立憲民主党令和新選組世田谷区議団伊藤仁志公明党世田谷区議団川村みどり公明党世田谷区議団川上光一日本共産党世田谷区議団石原誠二国民民主党都民ファーストの会上川綾レインボー世田谷若林理沙日本維新の会
子ども・若者施策推進特別委員会
委員長河野俊博自由民主党世田谷区議団副委員長中山瑞穂立憲民主党令和新選組世田谷区議団委員阿久津浩自由民主党世田谷区議団荻野健二自由民主党世田谷区議団坂口健一自由民主党世田谷区議団原田龍馬立憲民主党令和新選組世田谷区議団岡本信子公明党世田谷区議団津上仁志公明党世田谷区議団田中優子無所属世田谷行革110番高城邦子日本共産党世田谷区議団園部誠也国民民主党都民ファーストの会小野瑞希生活者ネットワーク世田谷区議団上尾理沙国際都市世田谷環境清掃リサイクル対策等特別委員会委員長坂本美恵子日本共産党世田谷区議団副委員長佐藤正幸自由民主党世田谷区議団委員石川直美自由民主党世田谷区議団下山義雄自由民主党世田谷区議団オルズグル立憲民主党令和新選組世田谷区議団桜井純子立憲民主党令和新選組世田谷区議団高橋昭彦公明党世田谷区議団平塚啓二公明党世田谷区議団桃野義文無所属世田谷行革110番関口恵理子生活者ネットワーク世田谷区議団日内優子世田谷無所属青空浩二無所属
以上議会の構成でした。
次は第2回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会5月20日火曜日議会運営委員会21日水曜日企画総務常任委員会 区民生活常任委員会、文教常任委員会。22日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。23日金曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、環境清掃リサイクル対策等特別委員会。26日月曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。6月3日火曜日、本会議、代表質問、議会運営委員会。4日水曜日、本会議、代表質問、一般質問。5日木曜日、本会議、一般質問、議案の付託。6日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。9日月曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。10日火曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、環境清掃リサイクル対策等特別委員会。12日木曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、請願の付託など。企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、第2回定例会の議会日誌でした。次は代表質問です。6月3日及び4日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。保坂区長の残任期間での課題整理。区長は今期4年をこれまでの取り組みの集大成と述べました。区民生活に関わる諸課題について、任期満了までにやり残すことなく取り組み、いかに成果を出すのですか？
区長の答弁です。参加と協働の基盤を整えるとともに、行政組織改革を進めます。
世田谷ペイによる物価高騰対策。米などの食料品をはじめとする物価上昇が長期化しており、対策の強化は急務です。区民生活を守るため、世田谷ペイを活用した継続的な物価高騰対策を講じなさい。
副区長の答弁です。国の交付金を用いた事業の展開に向け、早急に内容を詰めます。
区内市場と連携した健康増進施策。足立区は区内市場と連携して食育出前授業などを行い、区民の健康づくりを進めています。区もこれに倣い、世田谷市場と連携し、食を通じた健康増進施策を展開しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。食育を効果的に推進できる可能性があり、連携を検討します。
スポーツに取り組める場の確保。区民がスポーツに取り組める場の確保に向け、学校施設を一層活用すべきです。校庭の人工芝化やナイター設備の導入など、区民が利用しやすい環境を整備しなさい。
教育政策、障害学習部長の答弁です。学校ごとの利用状況やニーズなどを踏まえ検討します。
家庭教育による不登校の未然防止。不登校を未然に防ぐには、家庭内での教育が重要です。保護者が子供に正しい生活習慣や、他者とのコミュニケーションの取り方などを教えられるよう支援しなさい。
教育長の答弁です。福祉所管や地域と連携して、家庭教育の支援に努めます。
高齢者が活躍できる地域づくり、高齢者がやりがいや生きがいを感じられる地域社会の構築は、介護予防の観点から極めて重要です。高齢者が自ら地域活動に参画し、活躍できる仕組みづくりを進めなさい。
副区長の答弁です。高齢者が知識や経験を生かし、活躍できる機会や場を作ります。
ボッチャを活用した障害理解促進。誰もが安心して暮らせるインクルーシブな地域社会を構築すべきです。障害の有無に関わらず、誰もが楽しめるボッチャを活用し、地域住民の交流機会を創出しなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。コートの拡充を図るなど、交流が深まるよう支援します。
携帯トイレの備蓄促進。災害時に衛生的なトイレ環境を確保できるよう、区民に携帯トイレの備蓄を促すべきです。区公式 LINE や町会を通じて広報するなど、あらゆる手段で啓発しなさい。
危機管理部長の答弁です。様々な機会や手法を活用し、啓発強化に取り組みます。
京王線開かずの踏切への対応。京王線沿線住民の悲願である開かずの踏切解消は、12年度まで先送りとなりました。せめて歩行者の安全確保に向けた踏切の拡幅などを行うよう、東京都と京王電鉄に求めなさい。
区長の答弁です。不便の軽減を図りつつ、東京都などと連携し、早期解消に尽力します。
大井町線沿線まちづくりの推進。自由が丘駅周辺の再開発に合わせて、区は大井町線の踏切解消に向けた沿線まちづくりを進めるべきです。地域住民と議論を重ね、まちづくりのビジョンを策定しなさい。
副区長の答弁です。沿線まちづくり基本方針の策定を進め、踏切解消に取り組みます。
等々力から上野毛駅間の踏切の解消。東京都の踏切対策基本方針では、大井町線の等々力から上野毛駅間が鉄道立体化の検討対象区間に含まれていません。改定を機に対象に加えるよう東京都に強く働きかけなさい。
副区長の答弁です。当該区間は対策が必要であり、粘り強く東京都に働きかけます。
子どもの国際交流機会の拡充。多くの子どもが国際交流の機会を得られるよう、海外派遣事業を拡充すべきです。長時間移動による負担や渡航費用を考慮し、近隣のアジア諸国を交流先に加えなさい。
教育庁の答弁です。国際交流の拡大に向け、11月頃を目途に考え方をまとめます。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、桜井淳子議員の質問です。障害者の地域生活への支援強化。障害者が安心して暮らせる環境を作ることは、区の重大な責務です。障害者の人権尊重の視点に立ち、施設や病院ではなく、身近な地域で生活できるよう支援しなさい。
障害福祉部長の答弁です。一人暮らしなど、多様な暮らし方を選べる環境を築きます。
プラスチックの分別収集の進め方。プラスチックの分別収集を始めるにあたり、区民の課題理解が不可欠です。多くの区民が主体的に取り組めるように、子どもや若者を含む区民が議論できる場を設けなさい。
清掃・リサイクル部長の答弁です。区民参加による多様な議論の場作りを検討します。
福祉的視点での交通環境づくり。地域共生社会の実現には、高齢者や障害者に配慮した公共交通の整備が不可欠です。福祉的視点を取り入れた交通政策を推進しなさい。
副区長の答弁です。バリアフリー車両の導入など、交通不便地域対策を進めます。
子どもの居場所の充実。 区は子どもの居場所の充実に向けて、児童館運営に縛られず自由に動ける子どもの居場所フローターを試行配置しました。事業の重要性に鑑み、今後の拡充を求めます。
子ども・若者部長の答弁です。本格実施に向けて評価検証を進め、方針をまとめます。
ジェンダー平等に向けた施策展開。男女の差別や格差の解消に向けた取り組みを進めるべきです。次期男女共同参画プランは、ジェンダー平等の視点を軸に据えて策定しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。取り組みの推進に向け、プランの重点施策として検討します。
インクルーシブ教育実現への改革。インクルーシブ教育ガイドラインに基づき、就学通知や就学相談、就学支援委員会などの制度を見直す教育制度改革に、教育委員会は取り組むべきです。決意を示しなさい。
教育長の答弁です。制度改革を含め、効果的な取り組みを検討し、さらなる改善を進めます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、桜井純子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、高橋昭彦議員の質問です。世田谷ペイによる物価高対策。米などの価格が高騰しており、区民の生活は厳しい状況です。国や東京都が行う物価高対策に続き、区も今年の夏から世田谷ペイのポイント還元キャンペーンを拡充しなさい。
副区長の答弁です。国の交付金を活用した還元キャンペーンを早急に検討します。
東京アプリと世田谷ペイの連携。スマートフォンに東京アプリを入れ、マイナンバーカードで本人認証するとポイントが付与されます。還元媒体に世田谷ペイを利用できるよう東京都に働きかけなさい。
経済産業部長の答弁です。東京ポイントの受け皿としての連携を前提に検討します。
高齢者のデジタルデバイド対策。東京都はデジタルに不慣れな高齢者が取り残されないよう、スマートフォンを初めて購入する高齢者への補助事業を開始します。当該事業における区の対応方針を示しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。東京都への改善要望を含め、事業実施に向け検討していきます。
相互関税に伴う事業者への支援。アメリカの相互関税から区内事業者を守ることが肝要です。経済の乱高下に備え、実質無利子無担保で融資するゼロゼロ融資も視野に入れた支援策を検討しなさい。
副区長の答弁です。国の動向を注視しながら即座に対応できるよう備えます。
経営が困難な私立幼稚園への支援。園児数の減少により私立幼稚園の閉園が相次いでいます。身近な地域で就学前教育を中心的に担う私立幼稚園の存続に向け、区は今後どのように支援していくのですか？
子ども・若者部長の答弁です。保護者の多様なニーズに対応できるよう支援します。
子育てステーションの拡充。就労要件を問わず柔軟に保育を利用できる子ども誰でも通園制度が8年度に開始します。子供の預け先を確保するため、子育てステーションを拡充しなさい。
子供・若者部長の答弁です。運営事業者と定員の拡充などについて検討を進めます。
民間学童クラブの整備促進。民設民営放課後学童クラブの整備促進に向け、不動産や建築資材の価格高騰を踏まえた支援策を講じるべきです。事業者が円滑に整備できるよう助成制度を拡充しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。整備促進に向けた助成や仕組みのさらなる充実を図ります。
障害児通所支援の利用者負担軽減。東京都の施策により保育料や児童発達支援は完全無償化されますが、放課後等デイサービスは自己負担が残ったままです。利用者に寄り添うため、負担軽減策を早急に講じなさい。
副区長の答弁です。区独自の適切な負担軽減策を取りまとめ議会に示します。
特養ホームの仮移転先の確保。特養ホームの老朽化に伴い建て替え時の用地確保が課題となっています。区長が先頭に立ち、区内の国有地や都有地の活用に加え、近隣区市と連携し、用地確保に臨みなさい。
区長の答弁です。他自治体との連携も含め、積極的に先手を打つべく努力します。
学校のセキュリティ対策の強化。不審者の侵入防止のため、門扉に電子錠を設置した学校で、未施錠の状況が散見されます。実効性ある運用がされているかを点検し、ルールを見直すなど改善策を講じなさい。
教育政策、障害学習部長の答弁です。子どもの安全確保が徹底されるよう策を講じます。
青少年交流センターの整備。大志堂地区には子育て世帯や若者が利用できる公共の場が不足しています。STK ハイツに子育て世帯も利用できる機能を付加した青少年交流センターを整備しなさい。
区長の答弁です。子育て広場の併設を含めた多世代交流拠点の設置を検討します。
観光と国際交流の一体的な推進。我が党は観光と国際交流を一体的に推進する国際観光交流協会の創設を再三求めてきましたが、区からは前向きな姿勢が感じられません。創設への意気込みを示しなさい。
経済産業部長の答弁です。観光と国際交流が一体となった戦略的な対策に臨みます。
以上、公明党世田谷区議団、高橋明彦議員の質問でした。次は、無所属世田谷行革110番、比江島進議員の質問です。京泉通り開通へ大執行を決断せよ。京泉通りが開通しないために迂回路として利用される道路は通勤通学時に混雑し生命に関わります。早期開通を切望する区民の思いに応え、区長は行政大執行を決断しなさい。
区長の答弁です。行政大執行の課題整理とともに東京都との調整を図り解決を急ぎます。
唐突な空襲被害者支援に疑問あり。区長は唐突に第二次世界大戦中の空襲被害者に見舞い金を支給する意向を示しました。そもそも対象者や金額、認定方法などが不明確です。制度の内容を説明してください。
区長の答弁です。有識者などの意見を踏まえつつ、制度設計の枠組みを検討します。
資格確認書の一斉交付に疑義あり。区はマイナ保険証の有無に関わらず、国保加入者全員に資格確認書を送付する考えを示しました。国の方針や自治体の DX 化に逆行する取り組みです。区の対応を改めなさい。
区長の答弁です。保険診療を受ける権利を守る責務を果たすため、一斉交付します。
小中学校にモアレ検査を導入せよ。背骨が左右に曲がる脊柱側弯症は呼吸障害や心不全を誘発する恐れがあります。子どもの命を守るため早期発見に有効なモアレ検査を区立校で早急に導入しなさい。
教育政策障害学習部長の答弁です。事業者確保などの課題を整理し導入の可能性を探ります。
仮想場建設の進捗状況を問う。7年度予算には仮想場関連予算が計上されておらず、我が会派が求めてきた仮想場建設への本気度が感じられません。進捗を示しなさい。
副区長の答弁です。多角的な視点で調査をしており、9月の委員会で報告予定です。
区長は参院選に出馬するのか。元産経新聞記者の YouTube チャンネルに区長が参院選に出馬する旨の動画が配信されています。出馬して区政を投げ出すのですか。
区長の答弁です。全くのデタラメであり、そのような話はついほどもないです。
以上、無所属、世田谷行革110番、比江島進議員の質問でした。最後は、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問です。物価高騰対策としての消費税減税。米などの物価の上昇に対する最も効果的で公平な対策は消費税減税であると我が党は考えます。区長は区民の暮らしを守るため物価高騰対策にどう取り組むのですか？
区長の答弁です。即効性があり公平かつ平等に実現できる対策を準備したいです。
エアコンの購入費助成の早期実施。物価高が生活を圧迫し、エアコンを購入できない低所得者や生活保護受給者にとって、昨今の猛暑は命に関わります。補正予算を組んででも早急に購入費を助成しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。他自治体の事例を参考に支援のあり方を検討します。
女性用トイレへの生理用品の配備。経済的理由などで生理用品を買えない生理の貧困への対策を強化すべきです。区施設のトイレの個室に生理用品を配備しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。関係部署で連携し、公共施設への設置を検討します。
生理に関する実態調査の実施。区は小中学校のトイレに生理用品を配備することにとどまらず、購入できない子どもまで支援を強化すべきです。実態を調査しなさい。
教育政策、障害学習部長の答弁です。利用状況や反応などを調査し、取り組みの改善に生かします。
避難所のトイレ環境の重要性。避難所で衛生的な生活環境を維持するには、トイレを清潔に保つことが極めて重要です。避難者同士が協力して計画的に清掃を行えるようマニュアルを整備しなさい。
副区長の答弁です。避難者同士の役割分担など具体的な管理方法を検討します。
ベビーシッター利用支援への懸念。保育の質が担保できない東京都のベビーシッター利用支援事業の導入には不安が残ります。導入するならば、区独自に事業者の安全性を調査するなど、十分な対策を講じなさい。
区長の答弁です。安心して利用できるよう、事業スキームの設計に取り組みます。
以上、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問でした。代表質問を終わります。CD2-1を終わります。CD2-2 へ続きます。